おはようございます。私は青鳥会本部講師の山本和信です。第4回目の本日は谷口正信青鳥会総裁と谷口純子青鳥会白鳩会総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために青鳥会が考えたことをテキストに、未来世代の幸福のためにというテーマで話をさせていただきます。先日、高校生の頃からお世話になっている先輩と会い、喫茶店で3時間ほど話をしました。近況を報告し合っているうちに、いつしか互いの子供の話題になりました。以前から家族ぐるみのお付き合いをしていますので、互いの子供のことは生まれた頃から知っています。普段の様子などを聞き、子供の成長とともに月日の経過を実感しました。そのうち話題は、子供の将来の夢という話になりました。私の長女の夢は、手堅く公務員になることだと話すと、先輩の長男の夢は、水族館の学芸員とのことでした。昔から生き物が好きなことがその理由とのことです。成長していく中で、夢や目標が変わることもあるでしょうが、子供たちの夢が叶うことを親として願ってやみません。さて本日は、その子供たち、未来世代の幸福と密接な関係がある地球環境問題のお話をさせていただきます。国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC は、昨年9月に将来の地球温暖化の進行などを分析した報告書を公表しました。この IPCC が総合的な報告書を公表するのは、前回2007年以来6年ぶり5回目のことです。新聞などの報道では、加盟195カ国のチェックを受けて承認されたため、今後の国際的な対策づくりの科学的な拠り所となるとしています。この報告書は、地球温暖化の影響で、今世紀末に海面は最大82センチメートル上昇し、気温は最大 4.8 度上がると予測しています。加えて、気候変動を抑えるには、抜本的で継続した温暖化ガスの排出削減が必要とし、気候変動への人間の影響は明らかと強い表現で、人間の活動と温暖化を関連づけているということです。さらに、20世紀半ば以降の気温上昇は、人類の産業活動などによって引き起こされた可能性が極めて高いと分析、その確率を 95% 以上と、前回の 90% 以上から引き上げたとしています。昨年、伊豆大島を襲った大雨、それに伴う土石流の被害も記憶に新しいところですが、昨年11月に国土交通省がまとめたところによると、全国の土砂災害の発生件数が、この20年から30年で 1.5 倍に増えているということです。そして国土交通省は、地球温暖化が招く大雨の頻発が土砂災害を増加させている主な原因となっているとしています。詳しい数値を述べますと、1984年から93年の土砂災害が1年あたり約771回だったのに対し、2004年から2013年11月5日までは1年あたり約1178回土砂災害のうち、大島を襲ったような土石流に限っても、1年あたり約169回から 1.5 倍の約249回に増えたといいます。また、世界に目を転じますと、昨年は観測史上最大規模の超大型台風30号、ハイエンがフィリピンを直撃し、5000人以上の尊い命を奪いました。この台風の直後、ポーランドの首都ワルシャワで第19回気候変動枠組み条約締約国会議 COP19 が開催されました。この会議においてフィリピン政府の代表であるイェブ・サノ氏が涙ながらにしていた演説の様子がテレビで報じられていたのを思い出します。サノ氏は次のように語ったと報じられています。この異常な気象現象の結果として我が国が経験したのは狂気である。異常気象は狂気なのだ。私たちは今すぐ、当地ワルシャワでこれを修復できる。この狂気を止めることができるのだ。 肺炎のような台風とその衝撃は温暖化対策を引き延ばせないことを国際社会に突きつけている。気候変動によりさらに強力な台風が増えることを科学は私たちに教えてくれている。地球が暖かくなるにつれ海洋も暖かくなる。フィリピン沖の海洋に蓄えられたエネルギーが台風の激しさを増す。私たちが目の当たりにしている現象は、より破壊力のあるストームが新たな基準になったということだ。昨年の伊豆大島やフィリピンの災害を例に挙げるまでもなく、地球温暖化による気候変動による被害は年々激しさを増しています。しかもその原因が人類の産業活動ということが、様々な研究により明らかになってきました。つまり、地球環境問題を通して、私たちはこれまでの生き方を見直す必要性に迫られているのです。このような状況の中、成長の絵は昨年10月、国際本部を東京原宿から山梨県北杜市の森の中のオフィスへ移転しました。この森の中のオフィスは、構想から約10年を経て完成しました。このオフィスが目指すものは、自然と人間との調和です。ここで本日のテキストの223ページから224ページの一部を朗読いたします。成長の家は、万物に宿る神聖、仏性を拝むという大調和の信仰を宣布するとともに、実際生活においても、日本全国での ISO14001 の取得、太陽光、風力の利用、殺生や資源浪費を促進する肉食の削減などを進めてきた。しかし、温暖化の進行は社会の変化を上回っており、現行の制度下でそれを食い止める可能性は縮小しつつある。このような中にあって、成長の家は大調和の真理をさらに広く世界に宣布するとともに、我々自身の生き方の中にそれを実現していくための行動を起こす。すなわち、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築である。その具体策が森の中のオフィス構想である。この構想は、従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうとするものである。朗読を終わります。森の中のオフィスは、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の標高約1300メートルのところに位置し、文字通り森の中にあります。オフィスは木造2階建てで、延べ床面積は約8150平方メートルあります。オフィス建設に際しては、環境調査を行い、森の生態系に配慮して、自然への影響を最小限にする設計や工事を行いました。森と人の共存という考え方は、工事の段階から実施されていました。工事中のエピソードとして、次のような話があります。基礎の工事中、掘ったところに、セキレイという鳥が巣を作り、卵を産みました。作業員の方の申し出により、ヒナが育つまでは、一部の工事を控えることにしました。その結果、無事に2羽のヒナが帰ったということです。私はこの話を聞き、とても心が温まりました。また、この森の中のオフィスは、470kW の太陽光発電、175kW の木質バイオマス発電や、日本最大級、400kWh の大容量リチウムイオン電池などの環境技術により、二酸化炭素を排出せず、省エネと再生可能な自然エネルギーで運用するゼロエネルギービルディングを実現しています。なお、施設の詳しい説明については、成長の家森の中のオフィスのホームページがありますので、興味がある方はぜひそちらをご覧ください。成長の家、森の中のオフィスのキーワードで検索できます。ここで本日のテキストの20ページを朗読いたします。 自然から奪うだけでなく、ある程度は譲るという生き方にならないといけません。これだけは自然からいただくけれども、この部分は自然に譲り、また与えなければならないということになってくると思います。逆にそうしなければ、八ヶ岳の自然は成長の家が行くことによって確実に破壊されてしまうでしょう。私はこれからの時代は人間が自然に対して少し遠慮して譲る気持ちにならなければいけないと思います。朗読を終わります。自然に譲るということに関連して、以前テレビで見たブータンの話を紹介いたします。ブータンは若い国王夫妻が来日したり、世界一幸せな国として注目を集めました。世界一幸せと言われるのは、国民総幸福という考え方が元になっています。この考え方は、1976年に先代の国王が国際会議後の記者会見で、国民総幸福というものが国民総生産よりも大事であるということを語ったことが始まりです。具体的には4つの柱があります。それは1、経済成長と開発。2、文化遺産の保護と振興。3、環境の保全と持続可能な利用。4、良き統治というものです。このブータンで、電気と鶴とどっちが大事かということが議論され、その結果、鳥の鶴が選ばれたという実話があります。簡単に申し上げますと、ブータンのまだ電化されていなかった村に、電線を引こうという話になりました。ところが、その村には、オグロ鶴という絶滅危惧種の鶴が、チベットから冬を越すためにやってくるのです。そのため、電線を引くことになると、鶴が電線にぶつかって怪我をしたり、死んでしまうという問題が生じます。そこで政府と村人が、電気と鶴とどっちが大事かという議論をしたというのです。その結果、その村では鶴を守ろうということになったという話です。そして鶴を守るために、太陽光発電装置を政府が援助したということです。ただし、その発電量は、40ワット程度で、夜に電球が使える程度のものだったといいます。この鶴を優先すると選択した根底には、ブータンの人たちが持っている仏教的な世界観があるといいます。具体的には、生きとし生けるものが、皆どこかでつながっているという考えです。また、この話に関連してくるのですが、ブータンには面白い民話があります。それは、ヘレヘレじいさんという話です。ある村に一人暮らしをしているおじいさんがいました。畑を掘っていると、切り株からトルコ石が出てきました。これを売ればお金持ちだと思ったおじいさんは市場に向かいます。ところが途中で次々と村人に出会い、トルコ石を馬と交換し、その馬を年老いた牛と、年老いた牛を羊と、羊を鶏と交換してしまいます。ちょうどわらしべ長者の反対で、どんどんと不利なものと交換していくのです。それで楽しそうな歌を歌っている村人と出会って、その歌と鶏を交換してしまうのです。しかもその歌も転んで忘れてしまうのです。結局、トルコ石を拾ったのに何もなくなってしまうのです。常識的に考えると、単に不幸な話のように感じます。少なくとも私はそう感じました。しかし、多くのブータンの人が、物やお金ではなく、このヘレヘレじいさんのように、人と人とのつながりの中で生きていくことが何よりも幸せであって、自分だけの幸せを求めようとはせず、実直な生き方の中で、他人に惜しみなく施すことが大切だと考えているといいます。ブータンの人たちの考え方を知り、世界一幸せな国と言われるゆえんは、周囲の人々や常に代表される生物たちとのつながりを大切にしながら、他に譲ったり施したりする心にあるのだと感じました。つまり、自然に譲るという生き方は、 私たちの幸福につながるのです。しかもその生き方は、今を生きる私たちだけでなく、未来世代の子供たちの幸福にもつながっていくのです。ここで本日のテキストの41ページを朗読いたします。私たちが森の中にオフィスを構えるのは、大海に石を投げるようなものかもしれません。でも、人間は愚かではありませんから、その音を聞いて、自分も石を投げようと思う人もいる。そういう人の数が増えてくれば、島を作ることができるかもしれない。自然との一体感を重視する動きが、大きく広がっていくといいですね。朗読を終わります。地球環境問題は、地球上に生きるすべてのものの命に関わる問題です。問題が大きいために、ともすれば、自分が少しくらい環境保護に取り組んだって、それが一体何になるんだろうと思ってしまうかもしれません。しかし、私たち一人一人の行為が、大海への一石となるのです。この世界は、様々な生き物が、互いにつながって生きている世界であり、私たちは様々な恩恵を大自然から受けています。その大自然の恩恵に感謝し、時には自然に譲りながら、共に生きていくという心が大切です。また、自然に譲るという心から、ブータンの人たちのように幸福感も得られるんだと思います。皆様もどうぞ、大海に一石を投じるという思いで、未来世代の幸福のために、地球環境に優しい生活を送っていただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。